創世記34章やっていきたいと思います。ちょっとピッチをね上げていきたいと思ってるんですけれども、はい、前回ヤコブは兄エサウとの関係が修復されましたね。意外とエサウいい人でした。ものすごく心配してたんだけれども、解決しました。神様の導きです。エサウはヨルダン川の東側のちょっとまあ南側っていうんでしょうね、南に下ったところですねにセイルというところがあって、そこに住んでるわけですね。そこでヤコブと落ち合おうっていうことを話してたのに、なぜかヤコブはセイルに行っていないっぽいんですよね。それで、まあ、そこでエサウとはもう離れるわけですけれども、そこでですよ、セイルに行かないでヤコブはスコテっていうところに行ったわけですね。でそこでちょっと仮小屋みたいのを建てて、まあ、一時そこに滞在しているわけですよ。なぜなのかわからないんですよね。それからですね、そのスコテからヨルダン川をやっと渡ってこのカナンの地についに入るわけですね。そこでもう神様と出会ったこのベテルに一直線に向かうかと思いきや、なぜかこのシケムという町に行くわけですよね。これもなんでかわからないんですけど、ここでも滞在するわけですよ。そしてさらになぜかこのシケムの土地の一部をこのシケムのね町のハモルっていう、まあ、王様でしょうね、ハモルっていう方の息子たちから100ケシタっていう、どのくらいの金額か分かりませんけど、100ケシタ、一説には羊100頭分ぐらいの金額っていうことですけど、ここで土地を買ってそこに祭壇を建てたっていうふうに聖書は書いてあります。33章にはそういうふうに書いてあるんですよね。この3つの謎ですよ。なぜ、まあ、3つっていうか、まあ、4つの謎とも言ってもいいんですけれども、なぜセイルに行かなかったのか、エサウのねいるところにねとりあえず行かなかったのか、まあ、行かず、そしてスコテに滞在して仮小屋を建てるってことはね、まあ、普通通常天幕ですから移動しやすいように天幕なのに、まあ、小屋を建ててそこに滞在してるわけですね。そして、ヨルダンを渡ってさらにまたそこのシケムっていうところに留まっているという状況で、はい、今日の34章になるんですけれども、このねシケムの町っていうのは、町っていうとねなんかちょっとのんびりしたようなところっていうふうに想像されるかもしれませんけれども、当時のこのカナン人の町っていうのは都市国家であって結構な大きさなわけですね。でこの町の前に手前でこう宿営してるわけですね、彼らは、ヤコブ一家はね。まあ、これも前回ちょっと言いましたけれども、アブラハムの甥っ子のロトがアブラハムから離れてねのソドム の最初はね手前で、牧畜をやってたのに、どんどんどんどんその町の中に吸収されていって、その遊牧民の生活をも捨ててね、同化してこのなんかこう、まあロトはやってないにしてもですよ、その町のやっぱりそういうこう 罪のをこうに囲まれてね、囲まれて生活をするという、やっぱその都市の恐ろしさですかね、を私たちは知ってるわけですけど、知ってるわけですけれどもね、ここもやはりこのなるべくこう避けて、罪のある場所からこう避けるように、町の間を縫うように生活する遊牧民からするとですよ、この町の近くっていうのはちょっとフラグが立ったんじゃないかっていうところでこの間終わったと思うんですけども、では34章読んでみましょう。レアがヤコブに産んだ娘デナはその地の女たちに会おうと出かけて行ったが、その地の司ヒビビとハモルの子シケムが彼女を見て引き入れ、これと寝て恥ずかしめた。はい、ついにこういきなりですけれども、悪いことが起きてしまいました。なんと、娘のヤコブの娘、これは口語訳ではデナって書いてありますけどね、まあ、他の聖書では、ディナとか言ったりしますけれども、この娘デナがこう町の中にこう行ったんでしょうね、その地の女たちに会おうと。まあ、この子が何歳ぐらいかって言ったらちょっとよくわからないんですけど、まあ、15歳ぐらいかなっていうふうに想像するんですけれども、このディナちゃんがひょこひょこ行ったわけですよね。そしたらこの前回その33章の終わりの方で出てきたこのハモルっていうのは多分この土地の支配者なわけですね。ハモルの支配者の子供のシケムが、彼女を見て、そしてレイプしたわけですね。これはなんとも、なんかこれは大変なことになったわけですけれども、さあこれちょっとねややこしいんですけど、この町のことをね、シケムの町っていうふうに言ったりするんだけども、この息子の名前、ハモルの息子の名前もやっぱりシケムなんですよね。町の名前と同じなんですね、この息子の名前がね、このレイプした張本人ですけども、そして3節読みます。彼は深くヤコブの娘デナをしたい、この娘を愛して年頃に娘に語った。シケムは父ハモルに言った、この娘を私の妻にめとってください。はい、まあ非常にこの、まあ、レイプしたって言っても、こうレイプしてポイッとこう捨てるっていうわけではなく、まあ彼女のことを本当に愛してたわけですね。だからなんていうかな、道徳がもうガチャガチャなんでしょうね。そのいきなり女性を見て気に入ってこうレイプするっていうのが当たり前の街なんでしょう、おそらく。それがひょっとしたら愛情表現ぐらいにしか思ってない、相手のねこの気持ちとか関係なしにね、レイプしてよしと。で、まあそういうちょっと道徳感がもうめちゃくちゃな街、レイプはいけないことです。そしてこのだけどこの方はですね、まあ、すごく愛してるわけですから、誠実とは言えないかもしれないけど、その後はね、誠実なんですよ、言ってることがね。で、お父さんに、お父さんの王様である、その支配者であるお父さん、ハモルに、この子を嫁にもらいたいと、言うわけですね。で、5節。さて、ヤコブはシケムが娘、ディナを怪我したことを聞いたけれども、その子らが、家畜を連れて野にいたので彼らの帰るまで黙っていたと。ねえ、ヤコブはこのシケムがデナをレイプしたってことをもう次の節でも知ってるわけですね。これなんでかなと思ったんですけども、もしかしたらその まあ、お嬢様ですからね、一応ディナーはね、一人で、たった一人で、ひょこひょこその町の中に行ったわけではなくて、まあ、付き人かなんかがいたのかもしれません。でその付き人が走って帰ってきてね、まあ、それは書いてないけど、それで知ったのかもしれません。さてその次、6節ですね。シケムの父ハモルはヤコブと話し合おうとヤコブのところに出てきた。ヤコブの子らは野から帰り、このことを聞いて悲しみかつ非常に怒った。シケムがヤコブの娘と寝て、イスラエルに愚かなことをしたためで、こんなことはしてはならぬことだからであると。はい、お父さん、シケムのお父さんハモルは、まあ、その直々にねヤコブにこう話し合いに出てきたというんですね。そうしたらこう息子たちが、こうヤコブの息子たちが帰ってきたわけですね、野から。それで、このディナがシケムによって怪我されたってことを知って、めちゃめちゃ怒るわけですよ。でここで何節でね、イスラエルに愚かなことをしたっていうふうに書いてあるんですけど、イスラエルっていうのはそのヤコブのこの神様から与えられた名前でしたけれども、今でもこのユダヤ人一般のことをイスラエルっていうような表現をしたりしますけれども、このそういう表現の仕方ね、イスラエルっていう言葉がね、そのヤコブ本人ではなく、そのヤコブの一家を表すっていう、こう全体を表している表現のこの初めの表現がここで出てきているということなんですけれども、ちなみにですけど、もう一回ちょっと何遍も多分言ってると思うんですけど、ユダヤ人と言われる方々っていうのはアブラハムの子孫がユダヤ人っていうわけじゃなくて、アブラハム、そしてその息子のイサク、そしてその息子のヤコブの血を引いているものがユダヤ人、イスラエルっていうふうに、イスラエルの民っていうふうにね、言われるわけなんですね。ですから、エサウっていうヤコブの兄がいましたけど、双子の兄がいましたけれども、彼はアブラハム、イサクまでは一緒なんだよね、ユダヤ人と。だけど、その家督っていうかね、長子の権利っていうのはヤコブの方に流れていったからね。だからエサウっていうのは違う流れになっていくわけですよ。だから彼はエドム人っていう風なね、ユダヤ人とはまた別の民になって、イサクの予言通りに、以前出てきましたけど、イサクの予言通りにその、まあ、すごい反抗する民になるんだけども、やがて、ダビデに征服されて、その後ですね、もうちょっと下っていくと、イエス様の時代になったらヘロデ王朝につながっていく人たちなんですね。これをちょっと頭の隅に置いておくと分かりやすいかなというふうに思うんですけれども、はい、そしてハモルは彼らと語っていった。はい、息子のために、息子シケムのためにハモルはこう言いました。私の子シケムはあなた方の娘を心に慕っています。どうか彼女を彼の妻にしてください。あなた方は私たちと婚姻し、あなた方の娘を私たちに与え、私たちの娘をあなた方にめとってください。こうしてあなた方と私たちとは一緒に住みましょう。地はあなた方の前にあります。ここは住んで取引し、ここで財産を得なさい。はい、この婚姻関係を結ぼうということをこう言ってるんですけれども、この婚姻関係を結ぶっていうのは言い換えると、このシケムの市民権を与えますよっていうことでもあるわけじゃないですか。 なんか悪い話ではないんですけれども、だけどね、このヤコブの息子たちはね、もうこれ怒りながら聞いてるわけですよね。まあ、でもそれは表には出してない。この状況では。シケムはまたデナの父と兄弟たちとに言った。あなた方の前に恵みを得させてください。あなた方が私に言われるものは何でも差し上げましょう。たくさんの結納金と贈り物等をお求めになっても、あなた方の言われる通り差し上げます。ただ、この娘は私の妻にください。はい、どう思いますか？レイプしといて、もうこんなこと言うって感じなんだけど、でも、まあ、悪い話じゃないなっていうふうに、まあ、考えることもできるんだけどね。いやでもね、レイプされたっていうこのもうショックがもうすごいやっぱ大きいと思いますね。何言ってんだっていうふうに思ってるんじゃないかな。まあ、この自分たちのことをね、こうイスラエルに愚かなことをしたためでっていう、まあ、この書き方からして、もう私たちはもう神の民だっていうふうな、この自負っていうのはね、もうここでももう、芽生えているんじゃないかなっていうふうにも思うしね。それがですよ、もう野蛮なこのシケムのねためにね、この妹が怪我されてっていうこう怒りですね。しかしヤコブの子らはシケムが彼らの妹デナを怪我したので、シケムとその父ハモルに偽って答えて、もう騙しが入るわけですね。これ騙しっていうのはこのヤコブ一家のお家芸って言ったらいけないけど、この騙しっていうのはよく出てきますね。考えてみたら嘘です。まあ、これはもうね、人間のね、もうこのヤコブ一家っていうだけじゃなくて、この人間の業ですかね。こういった業っていう言い方するのはあれだけど、この罪がねやはりあるというところなんでしょうけど、まあ騙すわけですね。彼らに言った、我々は割礼を受けない者に妹をやることはできません。それは我々の恥とするところですから。ただこうなされば我々はあなた方に同意します。もしあなた方のうち男子が皆割礼を受けて我々のようになるなら、我々の娘をあなた方に与え、あなた方の娘を我々にめとりましょう。そして我々はあなた方と一緒に住んで一つの民となりましょう。けれどももしあなた方が我々に聞かず割礼を受けないなら、我々は娘を連れて行きます。はい、この提案、まあこれはね、偽って言ったっていうところをこう、合わせて考えなきゃいけないんですけれども、この割礼を提案するんですね。このアブラハムの、流れで、この彼らは割礼を、神様との契約のね証として、この割礼をね受けて身に帯びてるわけですね。割礼っていうのは男性のですよ、男性の性器の包皮を切り取るっていうことなんですけれども、それをねこう見るたびに、こう自分がね、こう神の民であるっていう、神と契約を結んでるんだっていうことをね、こう思い出すために、まあ、そのふうにしているわけなんですけれども、これをですね、このシケムの町の人たちにこうやるなら考えてもいいってことを言ってるわけですね。でもこれは偽りなんですよ。はい、そしてこれを聞いた彼らのハモルとハモルの息子はね、意外にもこれ、あ、それでいいのって感じで同意したわけですね。彼らの言葉がハモルとハモルの子シケムとの心にかなったので、若者はためらわずにこのことをした。彼がヤコブの娘を愛したからである。また彼は父の家のうちで 一番重んじられたものであったって書いてありますね。そこでハモルとその子シケムとは町の門に行き、町の人々に語っていった。この人々は我々と親しいから、この地に住まわせてここで取引させよう。地は広く、彼らを入れるには十分である。そして我々は彼らの娘を妻にめとり、我々の娘を彼らに与えよう。この町のね、門のところっていうのはこう、まあ広場になってて、こうみんな集まれるところですよね。でそこでもうみんなに、こう市民に宣言するわけですね。19節にあるように、このシケムっていうのは、まあ、この町の人にすごくこの重んじられたっていうかね、すごくこう人気のある人ではなかったかなっていうことが、この一番重んじられたものであったっていうふうな、この書き方でね、言葉からわかると思います。その一番人気があって重んじられている彼がこう、まあ、みんなに語っているわけですね。そして彼は言いました。彼らが割礼を受けているように、もし我々のうちの男子が皆割礼を受けるなら、ただこのことだけでこの人々は我々に同意し、我々と一緒に住んで一つの民となるのだ。わー割礼をみんな受けろと言ってるわけです。そして23節、そうすれば彼らの家畜と財産と全ての獣とは我々のものとなるではないか。ただ我々が彼らに同意すれば、彼らは我々と一緒に住むであろうと言ってるんですけど、ここはこれおかしいよね。こんなことはヤコブに言ってませんでしたよね。家畜と財産、ヤコブが持ってる家畜と財産も、我々がそうやって割礼すれば、皮切れば全部手に入るやんみたいなことを言ってるわけですよ。これはね、言ってないこと言ってるね、相手も。それだけヤコブがすごく財産持ちっていうのはもう見て分かったんでしょうね。うん、あの娘だけじゃなくて財産もちょっと欲しくなったっていうか、その魅力的なものと映ってたんでしょう、この市民にとっても。そこで町の門に出入りする者は皆ハモルとその子シケムとに聞き従って、町の門に出入りする全ての男子は割礼を受けた。この市民全員男子は割礼を受けました。これね、赤ちゃんの時にこのヤコブたちっていうのかね、うん、赤ちゃんの時に受けてるわけですよ。最初のアブラハムの時とかはね、もう大人になってこのイシュマエルもね受けてたわけですけれども、まあ、その大きくなって受けるっていうのはもう麻酔もないしね、衛生状態も今とは全然違うから痛いですよね。だけど受けたわけですよ。これはすごいなっていうふうに思うんですけども、で一番痛くなるのがね3日目らしいんですね。で1ヶ月ぐらいはもうまともに仕事できないそうですよ。まあ、それそうですよね。さあその3日目になりました。25節、3日目になって彼らが痛みを覚えている時、ヤコブの2人の子、すなわちデナの兄弟シメオンとレビとは各々の剣を取って不意に町を襲い、男子をことごとく殺し、また剣の刃にかけてハモルとその子シケムとを殺し、シケムの家からデナを連れ出した。なんとこのシメオンとレビってちょっと不意にね、要するにこう騙し討ちをしたわけですね。この痛い、一番痛い時にこの町を襲ったわけですね。そして男子をことごとく、まあ、すごいですね。もう武田家氏もう復讐をしたわけですね。はい。そしてこの支配者であるハモルとその子シケムを殺してデナを連れ出したと書いてあります。さらに、そしてヤーコブの子らは殺された人々を剥ぎ、つまり、まあ、殺された人々に、 襲いかかって殺された人々に襲いかかったっていうか、まあそのなんて言うんでしょう、から盗んだってことで略奪したってことですね。そして町をかすめた、まあ、もう町も略奪、町のものもね泥棒もしたわけですね。そして、それは彼らが妹を怪我したからであるっていうふうに、まあ、書いてありますけれども、その男子を殺しハモルとシュケムを殺し、デナを連れ出しただけでなく、この略奪もしたっていうわけですよ。すなわち羊、牛、ロバおよび町にあるものと野にあるもの並びに全ての家財を奪い、その子女と妻たちを皆とりこにして、すごいですね、家の中にあるものをことごとくかすめた。その町にある財産、家畜、そしてさらにですよ、この女子供も全部かっさらったというわけですね。皆さんこれどう思います？ちなみにですけど、このシメオンとレビっていうのはこのヤコブの子供たち、ちょっともう一回復習したいと思うんですけど、これはヤコブとレアとの間の子供なんですね。ヤコブとレアの、レアってあれですよ、あのヤコブは本当は一番ラケルと結婚したかったんだけど、お姉さんと先に結婚させられたよね、騙されて。でその時に、ま、長男がルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンってこう生まれたわけですね、男の子が、そのレアとヤコブとの間にね。その中のこのシメオンとレビっていうこの2人がね引き起こしたのはこの事件なんですけども、殺戮とこの略奪ですね。そこでヤコブはシメオンとレビトに言った。あなた方は私をこの地の住民カナン人とペリジ人に忌み嫌わせ、私に迷惑をかけた。怒られてます。私は人数が少ないから、彼らが集まって私を攻め撃つならば、私も家族も滅ぼされるであろう。はい、このお前たちやりすぎだよって言ってるわけですよね。もうこの自分たちはそんなに人数多くないから、もうこんなにこんなことやってくれちゃったのみたいな、もう恨みを買ってしまったわけですね、彼らは。それでもうこの地にいられなくなったわけですよ。そして31節、彼らは言った。シメオンとレビは言いました。私たちの妹を遊女のように彼が扱っていいのですか。そうですけど、これはね大変なことをしてしまったわけですね、シメオンとレビ。これは後にいろいろ、まあちょっと、まあ問題を残していくわけですけれども、もう彼らのこのなんていうかな、血気盛んすぎるっていうんでしょうか、血の気が多すぎるっていうんでしょうか、こういう性質があるっていうことをですね、ちょっと頭の隅に置いておきたいと思うんですけれども、はい、いかがですか。彼らのやったことを、まあその妹をね救い出して、ちょっと、まあ、今だったらこの賠償金っていうところで手を打つんじゃないかなっていうところなのかもしれませんけれども、彼らはまあその殺すだけではなく、その略奪をしたわけですね。最初に言いましたけれども、なんでヤコブはこのベテルにさっさと行かないでシュケムに滞在することを選んだのか、またそのシュケムに土地を買うことをしたのかっていうことにもつながってくるんですけれども、本当にこのなんていうかな、2つのね、
ラバンとの確執、そしてエサウとの確執がこうポンポンと片付いて、まあ、ホッとしてるわけですよね。ホッとしてるところにですね、この苦難っていうかね、が来たわけですけれども、ヤコブたちを襲ってきたわけですけれども、ほっとした時っていうのがね、やっぱりね、気が緩んだっていうところかなっていう感じなんですけれども、もしね、このね、もう後から言ってもしょうがないんだけど、もしここはさっさとねベテルに行っておけばもう良かったんじゃないかっていうふうに、まあ後で考えてみればですけれどね、はい、このなんかこう、まあ早くベテルに行きなさい、そしてイサクの元に行きなさいというふうな、この神の促しとも捉えられるこの句なんですけれどもね、皆さんはいかがお考えでしょうか。という感じで今日は34章ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。